イザヤ書の40章の31節の言葉をお読みします。イザヤ40章31、このように書かれています。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。
So I would read Isaiah 40 verse 31. It says, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
嬉しいですね。もう一度お読みします。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れないとあります。
Verse 31 says, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
今回で旧約聖書のイザヤ書からちょうど8回目のメッセージになります。
This is the eighth message from the old, book of Isaiah in the Old Testament.
今回からはイザヤ書の第5部に入るんです。第5部です。
So from today we will learn, the fifth part of the book of Isaiah.
それは40章から55章にかかっています。
So, and this, fifth part is from chapters 40 to 55.
その内容としては、主のしもべであるイエスによる救いが主に予言されています。
And this part is a prophecy about Jesus and his salvation.
もう一度言いますが、第5部は主のしもべであるイエスによる救いの予言ですね。
So, I'll say again, but this fifth part.Is about the salvation by Jesus, who is the servant of the Lord.
ですから今日のテーマですね。テーマをちょっともう一度読んでみますが、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、イエスの予言です。
So, I'd like to read this on today's main message again. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, andThis is the prophecy given to us, who wait upon the Lord.
その前に歴史的な記録の部分があったんですね。これが第4部になります。36から39章なんです。
So before this, fifth part of the book of Isaiah, there was, a historical record, written in verse 36, Chapter 36-39, which is the fourth part of the book of Isaiah.
その内容をまず簡単に触れてから今日のテーマに入りたいと思います。
So I would like to, touch on that briefly before we start the main part.
36章ですけども、36章を読みますと、アッシリア王のセナケリブのユダに対する暴言が書かれています。
So in chapter 36, the Sennacherib, who is the king of Assyria, threatens Jerusalem.
彼はユダの民に語りかけるんです。
He speaks to the people of Judah.
どのような国々の神々もアッシリアの攻撃から救い出すことができなかった。だから主でさえ、あなた方を救い出すことはできないと語るんです。
He says any gods in any nation could not rescue their people from the attack of the Assyrians, and he continues to say that even the Lord cannot deliver them.
皆さん、地上の権限は一時的なものです。
So let's remember that, all authority on this world is only for, temporary.
自分を神の立場に置く指導者はいつでも登場するんです。
And unfortunately, there will always be a leader who puts themselves in the position of God.
しかし、聖書のメッセージは明白です。
But the message of the Bible is clear.
地上の権力も 神から与えられたものです。一時的に神によって許されたものです。権力を与えられたものは謙遜な思いで神に仕え、民を愛して民の福祉のために使えるんです。
Therefore, these people in authorities have to serve with humble heart to love their people and to serve for the welfare of them.
そのような謙遜な思いを持てなかったアッシリアの王も神によって裁かれてまいります。
So the king of Assyria who were not able to have such a humble attitude will be judged by God.
その様子が37章の36から38節に書かれているんです。
And this is written in Isaiah chapter 37, verse 36 to 38.
同時にユダの王ヒゼキヤの祈りと神の答えがこの歴史的記録の中に書かれています。信仰者であったヒゼキヤも完全なものではありません。39章ではバビロンの王から同盟関係を求められて、ヒゼキヤは自分の持てるものすべてを見せてしまうんです。
In chapter 39, when the king of Babylon asked for an alliance to Hezekiah, he shows everything he had to him.
彼はここで人に頼ることを選んだんです。神様に頼ることよりも人に頼ることを選んだんです。
So here, Hezekiah chose to depend on this person instead of God.
イザヤはヒゼキヤに語りかけます。
So, Isaiah speaks to Hezekiah.
これは39章の6節なんですが、このように書かれていますね。あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられますと語るんです。
So, this is written in Isaiah chapter 39 verse 6. It says, the time will surely come when everything in your palace and all that your possessors have stored up until this day will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord.
イザヤの予言のように、この時から約115年後にユダ王国のバビロン捕囚が起こってまいります。
So just as Isaiah prophesied, about 115 years later, the southern kingdom of Judah was taken captive to Babylon.
これらのことから私たち信仰者は人に助けを求めるのではなく、神に助けを求めていくことの大切さが教えられています。
So from this incident, we learn that we are to ask God for His help first instead of coming to the people for their help.
それは難しいことかもしれません。
And this might be quite challenging for us.
私は人ではなく神に助けを求める、そのような信仰告白をするものでありたいと願っています。
I also hope that we are able to testify and say that I will cry help to the Lord and not to people.
さて、今日は40章に入るんですが、40章からは解放のメッセージが中心となります。
And today we are going to read on chapter 40, which talks about the message of liberation.
解放のメッセージです。解放のメッセージ。
So this is the message of liberation.
それはバビロン捕囚からの解放とも理解できますし、キリストによる罪からの 解放のメッセージと捉えることもできます。
And this message of liberation can be understood as a liberation from the captivity of Babylon and also as a liberation from sin by Jesus Christ.
それだけではなく、終末の時代に神が与えてくださる完全な解放の技としても理解できると思います。
Not only that, it can be understood as the work of God's perfect liberation that He gives in the last end days.
ですから、それらがこういろいろと絡み合っているんですね。
So we can see that these messages are intertwined in this prophecy.
では40章の一節を読んでみます。
Let's read Isaiah 40 verse 1.
慰めよ、慰めよ、私の民をと、あなた方の神は仰せられるとあります。
Comfort, comfort my people, says your God.
慰めのメッセージが語られる新しい時代が来たんですね。
So this is the new era where the message of comfort is spoken to the people.
2節にはエルサレムに優しく語りかけよ。その労苦は終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと書かれています。
Verse 2 says, Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the Lord's hand double for all her sins.
バビロン捕囚の体験がどんなに惨めで悲しいものであったとしても、解放の時が訪れるのです。
So no matter how miserable and sad experience of the captivity in Babylon was, the time of liberation has come.
その労苦は終わり、その咎は償われたとあるんですね。
So it is said that her hard service has been completed, that her sin has been paid for.
このメッセージはユダヤ人の人たちだけではないんですね。ユダヤの人たちだけには限りません。
So this message is not limited to the Jewish people.
新しい都エルサレム、新しい都エルサレムに招かれている私たちクリスチャンへのメッセージでもあります。
And this is also a message to us who are invited to the New Jerusalem.
私たちの以前の人生がどんなに惨めであったとしても、労苦から解放され、咎が償われ、解放の時が訪れます。
So no matter how miserable our previous life was, we will be free from all troubles and our sins will be paid and the time of liberation will come.
この慰めのメッセージはイエス・キリストによってもたらされていくんです。
And this message of comfort, is brought about by Jesus Christ.
3節ですが、3節には荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。王子を平らにせよとあります。
In verse 3 it says, a voice of one calling,In the wilderness, prepare the way for the Lord. Make straight in the desert a highway for our God.
この言葉はちょうど新約聖書に出てくるバプテスマのヨハネを指し示す予言の言葉です。
So this is a word of prophecy, to John the Baptist in the New Testament.
彼は荒野で叫ぶんですね。
And he shouts in the wilderness.
これはマタイの3章の2節に書かれているんですが、こうあるんですよね。悔い改めなさい。天の御国が近づいてからとヨハネは語るんですよね。
In Matthew chapter 3 verse 2 it says, He says that repent, for the kingdom of heaven has come near.
私たちも救い主を待ち望む姿勢を確立していきたいと思います。
And we also want to, establish an attitude to wait for the Savior.
信仰によって慰めのメッセージを受け取ることができるんですね。
And by faith, we can receive this message of comfort.
6から8節ですが、6から8節ですが、人間の儚さを伝えるメッセージが書かれています。
In verse 6 to 8, it talks about how frail humans are.
だからこそ、神の言葉を信じてより頼む必要があるということを指摘しています。
And because we are a frail being, it says that we need to believe in God's word and trust Him.
私たちの人生は草のようなもの。
And he says, God says that our life is like grass.
その栄光は野の花のよう。しかしいつか草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。八節に書かれています。
And the human glory is like a wildflower, and the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever, which is written in verse 8.
このメッセージはバビロン捕囚を前にした民にとっては心に響くものであったのではと私は思います。
So I imagine that this message brought hope to the people who were about to finish its Babylon captivity.
同時に人生の儚さを知らなければ福音の価値にも気づかない、そのように私たちに語りかけるメッセージであると思います。
And at the same time, I believe that this message talks about that if we do not understand this reality of our life, we cannot really understand the value of the gospel.
9から11節ですが、9から11節は慰めのメッセージの締めくくりの言葉が書かれています。
From verse 9 to 11, the closing word of the message of comfort are written.
それは私たち信仰者はこの慰めのメッセージを伝える必要があるということなんです。
It says that we believers need to convey this message of comfort to others.
私たちは力の限り語るのです。
And we speak with our might.
イエス・キリストは私の救い主、私の羊飼い、私を懐に抱く方。
We speak that Jesus Christ is our Savior, our Shepherd, and the one who carries us in close to His heart.
11節の言葉なんですが、11節の言葉を読んでみます。
So this is written in verse 11, and I would like to read that again.
主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。
Verse 11, he tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart. He gently leads those that have young.
12から26節ですが、神様はどのような方であるかを読者に明らかにしようとしています。
So from verse 12 to 26, it talks about who God is to the readers.
ですから誰とかどんなというような言葉を用いて創造主なる神の存在を明らかにしようとしています。
So with the word, like with whom or to what, it tries to clarify God who is a creator.
26節には目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばわれるとあるんです。
So, in verse 26, it says, Lift up your eyes and look to the heavens, who created all these. He who brings out the starry host one by one and calls for each of them by name.
創造された方は私たち一人一人の名を呼んでくださる方です。
So the creator is the one who calls each of our names.
27から31節ですね。27から31節は信仰への招きの箇所なんです。信仰への招きの箇所なんです。
And from verse 27 to 31, these are the passage of, the invitation of, to, him.
27節にあるように、人は迷いやすいものです。
And as you can see in verse 27, people are, easily lost.
私の正しい訴えなど聞いてくれないと心を閉ざすこともあるんです。
And, people can, harden their hearts by saying no one cares to listen to my, difficulties.
しかし私たちは28からの招きに応答して生きるべきです。
But, from verse 28, we should live in response to the invitation by God.
慰めを与えようとされる神様がおられるのです。
Because we know that, God wants to give us comfort.
罪の贖いを与えることのできる方がおられるのです。
Because we know that he is the one who can give us redemption to our sins.
この方は聖力に満ち、その力は強いのです。
He has great power and mighty strength.
そしてすべてを創造され私たちを知っておられるのです。
And he is the one who created everything and he knows each one of us.
この方は疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつけることができる方です。
And he is able to give strength to the weary and increase the power of the weak.
30から31節を読んでみます。
So let's read from Isaiah 40:30-31.
30から31、このように書かれていますね。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.
ご一緒に目を上げて、永遠の神、創造主を見上げていこうではありませんか。
Together, let us look up to the God who is eternal and who is our creator.
この方を待ち望んで力をいただき、わしのように翼を買って登っていこうではありませんか。
And let's wait on him as our strength will be renewed and we will soar on wings like eagles.
小さな世界に目をとらわれないで、大空から神の視点をいただいて世界を見てみようではありませんか。
Instead of being caught up in the small world, let us take a look at the world from the perspective of God.
この信仰への招きに応答していきたいと願っています。
So, let's respond to this invitation to faith together.
ではお祈りをします。
So let's pray.
イエス・キリストは慰めに満ちた方です。
Jesus, you are full of compassion.
イエスは私たちの強さも弱さも知っておられます。
And Jesus, you know, the weakness and the strength in us.
私たちは倒れやすいものです。
And you know that we are easy to fall.
でも今日の御言葉から私たちは神により頼み、神から力をいただいていく、そのような信仰者でありたいと思います。
Uh, um, from the passage that we learned today, we like to remember to rely on you all the time.
今週も神を一人一人 IBF のメンバーを支え、また強めてくださるように。
I will agree that this week you will strengthen each of the members of IBF and that you will guide them through.
政治も変わろうとしています。神の御心を求める政治家が上に立つことができますように。
Father, politics in Japan are going to change and I pray that there will be a leader who will seek you.
そして民を愛し、民の福祉のために、幸福のために決断をするリーダーが選ばれてまいりますように。
Father, I pray that there will be a leader who are able to work for the people and for the welfare of the people and their happiness.
イエスの御名によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen.